マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。マイヒストリー、今週から北越長山の清水屋というお店のおかみをされていらっしゃいますヒューストン直子さんにご登場いただきます。どうも初めまして。
初めまして。
まだお若いおかみですね。
いやいや、そんなことないです。
お名前の方がヒューストン直子さんということで、まあ、日本の名前ではないんですが、ご結婚されてということなんですか？
はい、そうです。アメリカ人の主人と結婚をしまして、あの苗字がヒューストンになりました。
お生まれはもともとどちらなんでしょうか？
もともとはこのお店の娘として生まれて、生まれも育ちもいた子です。
なるほど。ちょっと生い立ちというのも変なんですけれども、直子さんご自身はそのアメリカ人のご主人と知り合われて、ずっとこちらに住んでらしたんですか？
2006年から2018年まではアメリカの方で暮らしておりました。
で、まあ機会あってこちらにという。
そうですね、お店を引き継ぐために単身で今戻ってきている状態です。
単身というと旦那様は置いてこられたんですね。
そうなんです。子供たちと主人はアメリカでの基本生活になっていて、こちらに行ったり来たりしております。
なるほど。鹿島開発についてお伺いするこちらの番組なんですが、直子さんご自身がだいたい、まあ年齢バレちゃうかもしれないですけれども、だいたいおいくつぐらいの時にその鹿島開発っていう言葉が出てきたというか、どのようになるんですか？
私は今今年46歳になるんですけれど、もう物心ついたというか、記憶のある限りではもう私が小さい頃からが一番こう開発が盛んだった時期なのかなと思うんですけれど、そこしか見てないんでちょっとそれより以前のことはわからないんですけれど、すごくこう鹿島の住金さんだったりとか、工業団地ですか、あちらだったりとかが一番栄えてた時期が幼い頃だったのかなと思うんですけれど。
清水屋さんというのは何代続く老舗なんでしょうか？
創業が1774年で、私で9代目でございます。
すごいね、歴史が漂う風格のある建屋ということもあって、すごい続いてるんですね。
長いだけは長く続けてこれております。
じゃあその鹿島開発という言葉が出てきた時には、直子さんのお父様が継いでらっしゃったんですか？
父か祖母だったと思うんですけれど、私の中でこう開発っていうイメージがあんまりなくて、やっぱりもう何でしょう、もう鹿島はこう何て言うんでしょう、いたことは違って、本当に何て言うんでしょう、その会社関係で栄えている町だっていうイメージが常に小さい頃からあったので、そういう携わる会社のお客様にもたくさんお店においでいただいていた時代ですので、開発っていうよりももう何て言うんでしょうね、開発され、はい、途中というかもう栄えている場面しかこう印象にないです。
今こちらで私は取材させていただいているんですけれども、個室で本当に接待用に使われるようなお店だったんですか？
そうだと思います。あとは宴会場もございますので、私の幼い頃の記憶では毎晩のようにこうタクシーがたくさんこうお店の前で泊まって待っていて、宴会にいろいろなそういう企業のお客様にご利用いただいていたっていうイメージがすごくございます。
じゃあ本当に日々多くのお客様をもてなされて、忙しく働いていらっしゃる、お父様だったりおじい様だったりの姿を見てこられたと。
そうですね、もう祖父は私が生まれる前に亡くなっているんですが、やっぱり写真なんかを見てもそういう賑やかな様子がうかがえますし、いまだにその頃こう携わっていらっしゃった会社のお客様で来てくださった方が個人で来てくださったり、やっぱり昔を懐かしんでお孫さんを連れて90も超えるようなお客様なんですけれど、ご家族で来てくださって思い出話をしてくださったりしております。
じゃあ本当にその方たちにとってはこうタイムスリップしたようなこの空間になってるんでしょうね。
そうだと思います。昭和49年に旧館の方からこちらに移転してきたんで、建物自体は古いんですけど、そこまで古くはないんですけれど、やっぱりその頃にこう一番いいお部屋として使っていたお部屋で、同じお部屋でお食事をまた家族で召し上がりたいとか、そういうふうに来てくださるお客様がいらっしゃって、未だに感謝でいっぱいです。
先ほどね、ちょっと前もってお話しさせていただいた時に、直子さんの代で閉めるかなと、直子さんの代になる前に閉めるかななんていうお話もされていらっしゃいましたけれども、その辺についてちょっとお伺いできますか。
はい、やっぱり私はこう小さい頃はそういう栄えたお店も栄えていてっていう華やかな場面を見てきたんですが、思春期に入ってバブルが弾けたっていうんですか、その頃からお店の状態も変わってきまして、やっぱり苦労する父と母の姿しかこう印象にないんですね。中学校ぐらいからはもう苦労する姿しか見てきていなかったので、自分自身も苦労をしたくないし、自分の子供たちにもそういう姿を見せたくないっていう思いがすごく強くて、やっぱりお店はもうやりたくないっていう思いしかなかったんですね。それで継ぐ気もなかったので、もうお店は私はやらないから父と母の代で終わりにしてくださいっていうことで、結婚後もアメリカにお嫁に行ったんですけれど、はい。
なるほど。その時は、今は目の前に国道51号線といって、この辺りは本当に国道もね、すごい他の潮来の街中の国道よりも随分開けていて、いかにもこう整備されたような感じの道路になっているんですけれども、覚えていらっしゃる範囲で道路とかそういうこの辺の景色については何か記憶がありますか。
私が覚えている限りでは51号のこの潮来周辺はもうこのままの状態だったんですね。ただ鹿島市内はそれこそどんどんどんどんこう整備されていっていて、私もアメリカから2018年に帰ってきたんですけれど、その短いというか間のだけでもいろいろ道路がきれいに整備されたり道が変わったりしていて、鹿島なんでナビがなしで行けるはずのところがちょっとわからなくなってしまったりとか、そういったことで驚きはありました。
わかりました。少しずつね、変遷を遂げた、鹿島の姿を目にされて思うところもいろいろとね、直子さんあったと思うんですけれども、次週はまたその辺についてお話をお伺いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
My History 鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。